先月はモーセの証明のところから御言葉をいただきました。神様は燃える芝の中から自ら現れ、モーセをイスラエルの同胞を救い出すためにその働きに召されます。今日の聖書箇所はその後モーセがエジプトに向かう時のことですけれども、なかなか不安が先立ってしまって、尻込みしてしまっているようです。私たちも神様から何らかの働きに召されて、またそれに応えつつもなかなか心配で踏み出せない、このようなことがよくあります。今日の箇所から引き続きモーセの証明について御言葉をいただいて、神様のお導きを得たいと願います。これまで神様はモーセに、私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとご自身を表されて、私があなたと共にいる、この私があなたを使わすのだとおっしゃってモーセを励まします。しかしこれに対しモーセは言います。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたといえば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。3章13節。これに対し神様はこうお答えになられます。私はあるというものであると。これにはとても深い意味があると思いますけれども、私はある、この一言に込められている意味は、神はすべてに先立ち、また超越して存在し、最初から永遠から永遠まで、また他の何者にも依存せず、ご自身の意志ゆえにあろうとするそのものにのゆえに存在し、他のすべて一切はこの唯一の神様に依存して、それゆえ神がそのご意志のままにすべてを司っておられるということで、またそれがこのお名前に簡潔に表されているということを先月の礼拝のメッセージではいただきました。その全能の神がモーセと共におられ、印となってくださるとモーセを励まします。ところが今日のこの4章ではモーセは尻込みして、ですが彼らは私の言うことを信じず、私の声に耳を傾けないでしょう、むしろ主はあなたに現れなかったと言うでしょうと今日読んでいただいた一節にあります。モーセがこのように言うのは、かつて彼が若くしてエジプト人から同胞を救おうとした時、同胞のヘブル人にさえ彼のしたことを理解してもらえず、そのためこのミディアンの地に逃れてきたからでしょう。この失敗が彼の心の傷となり、慎重になりすぎていたのかもしれません。その時はまだ十分に整えられていなかったということでしょう。実その時はまだ神様はモーセをその働きに召しておられませんでした。そのためさらに40年を必要としました。このミディアンの地での経験が彼にとって必要だったんでしょう。かつて若さに任せて立ち上がったのは正義感に燃えてのことで、それ自体は悪くないと思うんですけれども、その時はまだ神様の時が来ていなかったのでしょう。あの時同胞の救いのために完全と立ち上がったのに、 彼は聞いてくれなかった。理解してくれなかった。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。かつてこう言われたことがモーセの記憶に深く刻まれていたのかもしれません。だから同じことをしても今度も彼は私の言うことを信じず私の声に耳を傾けないでしょう。むしろ主はあなたに現れなかったと言うでしょうと思ったのでしょうか。臆病になっているモーセに対し神は奇跡を行って年頃にモーセを励まします。最初に主はあなたが手に持っているものは何かと問われ、モーセが杖ですと答えると、主はそれを地に投げよと言われます。今あるものをそのまま用いられ奇跡をなさってくださいます。主のお言葉の通りにモーセがするとそれは蛇になり、また主のお言葉の通りに掴むとまた杖になります。さらに主は手を懐に入れよと言われ、モーセがその通りにすると彼の手はザラートに侵されていました。主の言葉の通り手をもう一度懐に入れると癒されていました。この二つの印を見せ、それでも彼らが信じずモーセの声に従わないなら、ナイル川の水を汲んで乾いた地面に注ぐように主は言われます。その水は乾いた地面の上で血となると言われます。神はこれらの奇跡をもってモーセを励ましますが、なおも彼はこう言います。ああ我が主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。今も昔も主な神の働きは神のメッセージを伝えることです。ところがモーセは自分がそんな神のメッセージを語るような器ではない、自分は口下手なのだと言って神様から与えられた働きに躊躇します。神は言われます。人に口をつけたのは誰か、誰が口を聞けなくし耳を塞ぎ目を開けまた閉ざすのか、それは私主ではないか。今行け、私があなたの口とともにあってあなたが語るべきことを教える。私たちも福音を携え使わされたものとされながら、なかなか伝えられません。何と言えばいいのかわからない、私の言うことなど誰も聞かないだろう、私は内気で口下手で、そんな神様のことなどとても人に伝えられない、おそらく多くの方はそう考えるのではないでしょうか。しかしここで神様は、私があなたの口とともにあってあなたが語るべきことを教えると言われます。私たちが何を語ればいいか分からなくてもいいんです。神が語るべき言葉を与えてくださるんです。それがもうすでに聖書の御言葉として与えられています。今私たちがなすべきは忠実に神の御言葉を取り継ぐだけです。人に口をつけたのは誰か、誰が口を聞けなくし耳を塞ぎ目を開けまた閉ざすのか、それは私主ではないかと。人はいかに雄弁な人であっても、社交的であっても、魅力ある人であっても、神の言葉を人の心に届けることができるかどうかは神様のお働き次第です。神様が 働いてくださって、ご精霊によって語られなければ神の御心を伝えることはできません。反対に、いかに口下手で内気で人と接するのが苦手な人でも、神が選び使わされる人であるなら、必ずその人は神のメッセージをその時々神の御心のままに語り伝えることができます。力を持って。神があなたに語るべきことを教えるとおっしゃってくださっているのです。どうかこれを信じることができますように。私自身のことを思っても、とても人前で話すことができるとは思っていませんでした。声が小さくて上がり症で、何かの場でスピーチをするなど苦手中の苦手でした。会社でも新入社員で皆の前で発表するとき、まず大きな声で話すように訓練されました。わかりやすく。神様の言葉を日曜学校で話すようになった時も、ゴニョゴニョ言っていましたけれども、神様は不思議と助けてや助言者を与えてくださいました。人に教えるなど、もう最も向いていないこと、特に聖書のこと、御言葉を教えるなどとはとてもできない、もう考えられないこと、もう考えのうちにも入っていない、思いもしませんでしたが、これも兄弟が教えることができるようにと祈ってくださる方がおられて、少しずつその働きをさせていただくようになりました。そもそも私はこのような働きを全くしたくありませんでした。クリスチャンになっても静かに教会の礼拝に出て隅の方で座って聞いて、会社や家庭、社会でよりよく生き生きと生きることができたら、もうそれで十分。むしろ社会にあって神様のためにもよりよく働いていきたい、会社を辞めるなどと思ってもいませんでした。今日のモーセのようにミディアンの地でつましやかに幸せに暮らしていれば、それで十分だったでしょう。なぜこのようになったのか、それはやはり神様の召しがあったからとしか考えられません。多くの人の祈りも周りの人の祈りもあったと思います。神様への思い、同胞への救いの思いを神様から心に与えられたんだと思います。しかし神様にとって、その人に何ができて何ができないなどということは全く関係ないんです。誰が口を聞けなくし、耳を塞ぎ、耳を開け、目を開け、また閉ざすのか、それは私主ではないかとの通りです。神様は不思議ですが、時に全くその働きにふさわしくないのではと思われる人をお持ちになられます。ハンディキャップがあったり、凄まじい逆行の中にあって、とても今そんな神様の働きなどできる状況にないと思える人こそ、神様は用いてくださいます。そのことを私もよく見てきました。神様はあえてそのような中にあって立ち上がるものを用いてくださいます。そのようにしてご自身の全能とご栄光を明らかにされます。もう少し暮らしが楽になって、会社を定年して時間とお金に余裕ができたら、それからちょっと考えよう、多くの人はこう考えます。まず家庭のことを整理して家庭を整えてからなどと言って、おそらくそのような人には神様の働きは回ってこないでしょう。神様の働きは今、神様が声をかけてくださる時、これに応え立ち上がるものに与えられます。それがいかに困難と思える状況でも、そこにこそ神様の道から表されるんです。 こんな小さなものと思うものにこそ神様は働かれるんです。いかに困難と逆境にあって、とてもこんな人が今の状況ではできないだろうという方々がいくつもいくつも実にたくさん、しかも喜びを持って神の働きをされていることは本当に不思議なことです。背後にあって誰が本当にこの働きをなさっているのかということを思わされます。そしてそれは神の民として本当に最高に幸せなことなんです。私たちのプランではなく、願くは神様のプランの通り用いられ働いていくことができますように。モーセに限らず神の働きを担ってきた人は常にそうでした。エレミアもギデオンもサミエルもダビデもマリアも、その時代時代神の働き手として時代を担っていった人々は、神が一方的に選ばれ全く予期しなかった働きに召されていきます。イエス様の弟子たちもそうでした。不思議とやる気満々の時には、その自信過剰をいさめられて砕かれる経験を経て、もう全く生きる指針さえ失ってしまった、もう何もできない、そのような時を経てご精霊が与えられて福音を伝えていく大きな器へと用いられていきます。どうか今こんなにあってとても伝える力などないと思われている方、どうか主が共にいてくださって、主ご自身がお語りになることを、その時その時語るべき言葉を与えてくださるということを忘れないでいてください。今日の箇所では、ああ我が主よ、どうか他の人を使わせてくださいとモーセは言っています。これに対しすると、主の怒りがモーセに向かって燃え上がりとあります。決してこのような時、一見謙遜に見える控えめな態度を取るということは神様はお喜びになりません。この後4章24節から26節にあることは少し不明瞭ですけれども、主はモーセに会い彼を殺そうとされたとあります。自分の息子に割礼を施していなかったことが分かりますが、妻のチッポラがそれをして、その血をモーセの両足につけて、モーセを血の花婿と言った時、血はモーセを離されたとあります。なすべきをなさずに言う時、モーセでさえ神は取り去られるということも知っておかねばなりません。この出エジプト記が語る神の救いは神の裁きと表裏一体の関係にあります。とてもはっきりとしていて、神の民の救いはエジプトからの救いであり、また神を拒むエジプトへの裁きである一方、神の民に対しても神を信じ従う民への神の救いと、不従順のゆえたとえ神の民であっても滅ぼされると、不従順であると滅ぼされるという裁きの側面もあります。モーセもこのことをまず彼自身が神の救いの働きを成していく上で経験したということかもしれません。願うか私たちもまず神の働きを成していく前に、私たち自身が神に従順に従いゆくものであることを常に意識し自戒していきたいと願います。また一方、神様の働きに任していくとき、あなたの兄レビ人アロンがいるではないかと助けても与えてくださいます。 私はあなたの口とともにあり、また彼の口とともにあって、あなたがなすべきを教える。あなた方がなすべきを教えると言われます。必ずしもすべて自分がする、一人でするというわけではありません。時に応じて神様はふさわしい助け手を与えてくださいます。神があなたに代わって民に、ごめんなさい、彼があなたに代わって民に語る。彼があなたにとって口となり、あなたは彼にとって神の代わりとなるとあります。教会にもふさわしい働きがそれぞれに与えられていて、共にキリストの御体を立て上げていくものとされていることを覚えます。それぞれに役割があります。どうかふさわしくそれぞれが働いていくことができますようにと願います。モーセはアロンに会い、主が自分を使わすときに主が語られた言葉のすべてと彼に命じられた印のすべてをアロンに告げました。不思議とアロンも主からアラノに行ってモーセに会えと言われていました。二人はそれからイスラエルの子らの長老たちを皆集めて、アロンは主がモーセに語られた御言葉を皆語り、民の前で印を行いました。民は信じた。彼らは主がイスラエルの子らを顧み、その苦しみをご覧になったことを聞き、ひざまずいて礼拝したとあります。モーセが主に言われた通り従ったとき、すべてがすでに備えられていて、モーセが心配するようなことは決して起こることなく、皆が神による同胞の救いの働きを聞いて一致して主を礼拝します。かつてモーセが一人で立ち上がった時と違って、今やみんなで同胞の救いを神がなさることを聞いて信じ一致していきます。大切なのはそれが神の働きであり、みんなでその働きを担っていくという姿勢です。しかしそれもモーセが神の召しに応えて立ち上がることで初めて実現していきます。どうか私たちの教会の働きも一部の人が担うということではなくて、みんなで主の働きを担っていくことができますように。救いの働きはそう簡単ではありません。事実、私たちが町に出て行ってトラクトを渡して伝えても、素直にすぐに教会に来る人はほとんどいないでしょう。みんな固くなに拒みます。何とかしてまず子供の集会に来る、今度は礼拝に行ってみると言っても、その通り教会に足を運んでくれる人は本当に一握りです。救い出すべき民のいるエジプトは罪の支配にあるところです。そこからの救いは主イエスキリストの血による贖い、これしかないことを覚えます。しかし主ご自身が伴ってくださることを覚えて、今行け、私があなたの口と共にあってあなたが語るべきことを教えると言われる主ご自身が力強く御言葉を与え、また力強く御業を行ってくださることを覚えて、皆で主を礼拝すべく主の働きに任じていきたいと願います。一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しを祈りします。神様、今日は全能のあなた様がその働きに召しながら、またその召しに応えながらも躊躇するモーセのところを学びました。モーセはあなたの働きに応答し、働きを成していきたいという思いがありながらも、数々のことが心配が先立ってなかなか尻込みして前に進めませんでした。しかしそんな彼にあなたは言葉をあなたご自身が与えるとおっしゃってくださって、伝えるべきこと、なすべき働き、 すべてあなたご自身がモーセを通してなさってくださる、また助けても与えてくださるということを教えてくださって、モーセを励ましました。私たちも同じようにあなたの働きに召されたクリスチャンでありながら、なかなかあなたの御心を伝えたり行ったりすることが難しいと感じることが多々あります。しかし神様、どうか私たちではなく使わせてくださったあなたご自身が私たちに働いてくださって、なすべきことをなさしめてくださり、また言うべきことを言わせてくださることを覚えます。どうかこれを信じて、ただあなたの御旨に従っていくことができますように。あなたは本当に長い時間をかけて、モーセの生涯もそうですけれども、初めの王宮での40年、また荒野での40年、さらにいよいよあなたが救いのイスラエルの民を救い出そうとする40年、本当に長い人生のスパン を通してモーセに年頃に語り、またあなたが豊かに育ててくださって、あなたの働きをする大きな器と成長させてくださいます。私たちもあなたを信じて歩んでいる中で、あなたが私たちを日々作り変え、またあなたの働きをするために尊く用いようとされてくださっていることを覚えます。どうか私たちがいつもあなたに素直に心配することなく、ただあなたを信じて御心を行っていくことができるように私たちを助けてください。それぞれに与えられた働きを全うしていくことができますように、生涯全うしていくことができますように。そしてどうか皆で約束の地に、いや、行こい、天に行こい、あなたのご栄光を永遠に拝していくことができますように。感謝します。尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。アメン。 Amen.